Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース9月28日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはまだ会社から帰ってきておりませんが、多分エンディングあたりからね、出れるようなメールが届いてますんで、ツイキャスをしようかなと思ったんですが、通常の収録で、お届けしたいと思います。はい、今日は、まあ、昨日からの雨が朝ずっと続いてたんですけども、午前中でとりあえず雨は止んで、まあ、それ以降は秋晴れ、青空、午前中の雨が嘘のようなね、天気になってたんですけどもね。はい、皆様のとこはいかがでしょうか。なんか関東の方は雨雲が停滞するんですね。一時九州の方に雨雲がずっと停滞してたんですけどもね。今なんか関東の方に雨雲が居座るっていう状況になってるようですけどもね。今これ収録をしてる時点でもそうですよね。藤沢、横浜、東京、松戸、埼玉、筑波。この辺は雨雲がずっと停滞してますよね。はい、ということでまあ、それ以外のとこはね、あまり雨雲がないような感じではあります。まあ、東北の一部でね、ちょろちょろっと太平洋側の方で雨雲があるようなレーダー画像にはなってますけどもね。今朝も東京は結構降ってたみたいですね。あの、鉄道とかが結構遅れが出てたり。あと、ま、夕方も、あの、ま、国会が解散して、各党の党首の第一声ってのをアベマ TV でやってましたけどね。傘さして、街頭演説してましたよね。はい、ということで、まあ、関東の方は雨傘が手放せない状況かなっていう気がしますけどもね。はい、まあ、今日が木曜日ということで、明日が終われば、週末。ただ月末なんでね、皆さんお忙しいかなって気はしますが、この週末の、天気どうなるかってことですけどもね、週末は基本的に広範囲で晴れるということのようですよ。ただ、北日本、北海道、この辺は寒くなるということでね、北海道の方は初雪の恐れもあるということだそうですね。特にあの標高が高いとこ、2000メートル超えのするようなとこ、大雪山とかね、あの辺の道路はもしかしたら雪が降るかもしれないということで、もしそっちの方へ行く予定のある方は 冬用タイヤの方が安心だよというね、予報が出てますね。で、来月の4日の水、来月の4日、来週の4日ですね、水曜日、さらに強い寒気が入ってくる予想があるってことなんでね、はい、標高の高い山は、今週末から来週にかけて、初雪、初冠雪になりそうですね。まあ、基本的にはね、晴れるようではありますが、西日本も週末は高気圧に覆われて、晴れると、お出かけ日和ということのようですね。紅葉にはね、まだちょっと早いんですよね、一月ほど。でまあ山の方へ行くには天気的にはいいのかもしれませんけども、お出かけしてピクニックっていうのもいいかもしれませんよ。お弁当を持って、もう私は作りませんけどね食べる専門ですけどね。そして沖縄はまだ夏って感じですね。気温も30度超えということらしいんでね、はい、まあ、日本列島は秋ですが沖縄はまだ夏と、そして北海道は冬が近づいてくるという感じの週末になりそうですね、はい、ということでまあ週末の予定をぼちぼち立てるのもいいんではないかなと思いますね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ、
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は鉄ネタから行きたいと思いますが、トラベルウォッチにあった記事です。 JR 東日本上越新幹線東京新潟駅間が半額になるウェブ限定商品という記事が上がってました。上越新幹線が11月15日に開業35周年を迎えることを記念して、東京新潟駅間の料金が 50% 引きになるなどのお得なインターネット限定商品を明日9月28日からじゃない、今日9月28日から発売を開始していますということだそうですね。JR 東日本管内では上越新幹線が一番古いんですね。35周年。あ、東北新幹線も35周年ですね。で、山形新幹線が25周年。秋田と北陸新幹線が20周年。東北新幹線が15周年。東海道新幹線は、というふうに言われる方もいらっしゃるかもしれませんが、東海道新幹線はその名の通り JR 東海の管轄なんでね、東日本管轄ではないんですよね。はい、でね、3つほど、このキャンペーンでお安くなるよというのが出てます。1つ目がエキネット会員限定のエキネット特ダネというね、ウェブ限定商品が出てますね。対象期間は11月の6日から30日までの乗車が対象ですね。販売期間は乗車日の1ヶ月前の10時から20日前の
1時40分までということだそうです。対象者はエキネット会員。割引率は運賃と料金が 50% 割引になります。ただし、この商品、販売席数に制限があるということで、どの列車でも行けるというわけではないんですよね。列車が、指定されてます。これ利用される方はちょっと元記事の方でね、しっかり確認していただきたいと思いますが、東京駅発の MAX 時305号、311号、325号、339号、そして347号が対象となります。逆の新潟発は、MAX 時302号、320号、324号、そして344号が対象ということだそうですね。で、料金が半額になるということで、東京新潟駅間、通常は、乗車券と普通車指定席料金、合わせて1万570円なんですが、これが5280円になりますと。いうことだそうですね。東京駅以外にも、上野発、大宮発、発着ですね。の切符もありますと。いずれも 50% オフになりますということです。そして二つ目が、スーパーモバイルスイカ特急券スペシャルということだそうですね。対象は同じく11月6日から30日までの乗車です。販売期間も同じく1ヶ月前の10時から、こちらは21日前の23時40分までということだそうですね。これが使える対象者は、モバイルスイカ会員。ということで、こちらは、モバイルスイカ特急券。これが 50% オフになります。ということですね。対象となる列車は、先ほどの、ウェブ商品と同じです。ちなみに、こちら新幹線、こちらも新幹線ですよね。東京新潟駅間が4830円になります。通常は1570円ですということですね。あと新幹線イヤー、上越新幹線大宮新潟間開業35周年記念商品というのも出てます。こちらの乗車対象は11月6日からなんですが、終わりが30日ではなく1日早い29日までということ。販売期間は、9月28日の14時から出発日の21日前までということですね。こちらも、対象列車は同じです。で、こちらは、宿泊とのセットプランになるんですね。なので、商品、料金としては往復交通費、半額になる交通費、プラス宿泊費が必要となるということだそうです。はい、ということで、関東方面から新潟の方へ旅行を考えていらっしゃる方、11月中ですよね。6日から利用してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースは、こちら飛行機ネタですね。トラベルウォッチャー的です。オークションで座席をアップグレード、ニュージーランド航空がワンアップアップグレード日本路線導入という記事が上がってました。ニュージーランド航空はオークション方式で座席をアップグレードできるワンアップアップグレードを9月28日から日本路線に導入しましたということですね。アップグレードだからエコノミーをビジネスとかにアップグレードするには、当然追加料金が必要になるんですが、こちらが、オークションでお安くアップグレードできるかもよっていうね、サービスですね。 ワンアップグレード、あ、ワンアップアップグレードのウェブサイトから予約番号などとともに入札し、落札できるとエコノミークラスからプレミアムエコノミークラスへ、プレミアムエコノミークラスからビジネスクラスへアップグレードできます。あ、エコノミーからビジネスにはいきなりアップグレードはできないんですね。入札は搭乗便出発日の72時間前までに行う必要があります。入札結果は入札額、希望するクラスの空席数、予約座席、エアーポイントというニュージーランド航空のマイレージプログラムのステータスなどが審査されて、搭乗便出発日の3日から5日前を目安にメールで連絡がありますと。ということだそうですね。まあ、ニュージーランド行く方は限定になっちゃうかもな、これ。あ、でもニュージーランド航空別にニュージーランド便だけじゃないか。岡山飛んでるかもしれませんけどもね。うん、乗る予定がある方。まあ、オークションなんでね。落札できなければ、まあ、それまでということですけども。チャレンジしてみてはいかがでしょうか。私はニュージーランド行く予定ないからな。はい。それでは次はこちら、自動車ネタですね。夕方入ってきたニュースです。Cネットジャパンにあった記事です。トヨタ、マツダ、デンソーの3社、EV 開発で新会社設立という記事が上がってました。トヨタ自動車、マツダ、デンソーは9月28日、電気自動車の基本構想に関する共同技術開発に向けた契約を締結したと発表しました。合わせて EV の技術開発を手掛ける新会社 EVCA スプリットという会社を共同で設立しますということだそうですね。はい、まあ、マツダはトヨタとちょっと前にハイブリッドで提供したばかりなんですけども、まあ、世界的に見てもね、電気自動車へのシフトがだんだん進んでるんですよね。ヨーロッパの方は、25年か30年ぐらいにはもうガソリン車、新車登録、ダメよって言い出してますんでね。まあ日本も電気自動車、本格的にシフトしないとやばい状況になってきてるんですけどもね。今のところ日本では唯一、日産のリーフ、あれしかありませんからね。量産電気自動車は。まあ、トヨタ、マツダ、それからまあ、デンソーですね。この3社で、電気自動車の開発を本格的に手掛けるということになってくると、子会社の我々の会社が大変なことになってくるぞと。今のように鉄を削り出して歯車とか作ってたんでは仕事お手上げ状態になってくるんではないかなということになってきますよね。まあ電気自動車にすることで部品点数もねドーンと減りますからね。ますます故障の少ない車になっていくんではないかなと。私もね、マツダ系の会社に勤めてなければ、リーフ欲しいですけどね、電気自動車。初期費用は確かに高いんですが、ランニングコストを考えたら絶対安いですからね、電気自動車の方が。まあ、これで、マツダとトヨタも電気自動車に本格的参入。まあ、まだそこまで行きませんけどね。参入に向けた動きを見せてきていると。まあ、他のメーカーもね、日産ホンダもやっちゃいるんですけどもね。まあ、日本国内でどこが主導権を握るかっていうところですね。はい。それでは、ここからは IT ネタいきたいと思いますが、まず最初は iPod ラブさんの方にあった記事です。新品購入した iPhone 8 Plus が膨らんだ状態で届く事件という記事が上がってました。
ね。これ元記事に写真が上がってるんですけどね。新品で届いた iPhone 8 Plus、液晶部分が盛り上がってしまっているというものが届いたということはそうですね。これ国内の話かな？あ、これ国内の話ですね。アップされた写真を見ると、バッテリーが拡張したせいで液晶パネルが剥がれかけており、かなりやばい状態ということはそうですね。昔ハマグリとか、なんか最近は妊娠というふうにね、呼んだりもするらしいですけどね。新品でこんなことになるんだ。これ爆発する前でよかったんかなって気はしなくもないですけどもね。皆さんも新品購入して、ま、ここに上がってる写真は極端な例ですけども、もしかしたら微妙に浮いてるのがあったりするかもしれませんからね。iPhone 8シリーズ買われた方は、確認してみたらいいかもしれませんよ。どうやって確認すればいいのかな？なんか物差しかなんかを液晶の上こう置いて、隙間ができなければ大丈夫なのかな？はい。気をつけくださいね。それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。Apple 開発者に対し iOS11.1 ベータ1や MacOS ハイスエラ 10.13.1 ベータ1などをリリースという記事が上がっていました。昨日は iOS11.0.1 が正式リリースされたばかりですけども、開発者に対してはiOS は 11.1 がリリースされたということはそうですね。で、あと他にも WatchOS 4.1 ベータ1、tvOS 11.1 ベータ1、そして Xcode 9.1 ベータ1がリリースされていますと。ベータテスターはまだこれ来てないんですよね。まあ、ベータ2が開発者にリリースされた頃に多分ベータ1、パブリックベータ1が出るんじゃないかなと思いますけどもね。ただうちには相変わらず 11.0.1 が来ないんですよね。なぜなんでしょう。はい、それでは次のニュースですが、こちらも気になる皆さんの方にあった記事です。 iOS 11.1 ベータ1での変更点という記事が上がってました。これまでに分かっている iOS 11で iOS 11.1 ベータ1での変更点は下記の通りですと。主にアニメーションの変更など細かな動作の改良が行われているということですね。サファリでステータスバーをタップし、戦闘に戻る際のアニメーションの変更とかね。アニメーション変更が多いですね。見た感じのとこでは。あとは、Facebook アプリの復活？あれ？ Facebook アプリって消えてましたっけ？ iOS 11で。そんなことはないですよね。復活ってどういうこと？何が復活したのかよくわかんないな。あとは機能制限の設定画面のカメラアプリのアイコンデザインの変更とかね、まあ、細かな変更が行われているようですね。そして次も気になる気になるさんの方にあった記事ですが、WatchOS 4.1 ベータ1では新たにラジオアプリを搭載という記事が上がってました。WatchOS 4.1 ベータ1にラジオアプリというのが追加されているということはそうですね。同アプリを利用することで iPhone や Wi-Fi が近くにない場所でも、Beats One Live やアップルミュージックのラジオに直接アクセスして視聴することが可能になっていると。新
と Siri を自分だけの DJ として使うことも可能です。あと LTE 通信を使った Apple Music や iCloud Music Library のストリーミング再生にも対応したほか、バグの修正などが行われていますということですね。あ、WatchOS 4.0 ではストリーミング再生に対応してなかったんですね。これが 4.1 から対応するようになると。あと Beats 1とかの、ラジオが直接聞けるようになりますよということになるようです。ラジオアプリが追加されたっていうから、あの iPod なのだっけ、あのこのアプローチみたいな四角い正方形の iPod がありましたよね。あれの中にラジオがあったんですよね。あれはラジオチューナーが中に入ってて本当にラジオが聞けるという機能だったんですけども、もしかしてこれアプローチで単体で FM ラジオでも聞けるようになるのかなと思ったんですけども、そうじゃなかったんですね。はい、それでは次のニュースですが、気になる気になるさんの方にやった気です。iOS11.1 ベータ1から iPhone X の新しい操作方法などの情報が見つかるという記事が上がってました。まず、ホーム画面のアイコンの移動時の操作方法で iPhone 8まではアプリアイコンを移動させた後はホームボタンを押すことで完了していましたが、iPhone X ではホームボタンがなくなるため、新たに画面右上に表示されるドーンボタンをタップする必要があるようですと。ああ、アイコンがプルプルプルプル震えてる状態から通常の状態に戻す時の操作方法ですね。今までの場合はホームボタンを押せば、プルプルが止まるんですけども、iPhone X ではホームボタンがないので、右上にそれを止めるためのボタンが用意されるということですね。あと、アプリ切り替え時のアニメーションが iPhone X では新しくなっているということですね。これ元記事の方にはですね、それぞれの、操作をしているところの動画がね、貼り付けてあるんで、そちらをぜひ見ていただきたいと思いますけども。あと、iPhone X のセットアップ時の Face ID の設定画面っていうのが見れるようですね。最後は画面を下げて片手操作がしにくくなる簡易アクセス機能ですが、搭載に向けて開発されていることは分かっているものの、どのような操作方法で起動するのかは不明。今の iPhone だと、ホームボタンを押すんじゃなくて、2回軽くトントンと触れると、画面が半分ぐらい下へ下がってきて、上の方を操作がしやすくなるんですけども、iPhone X にもそれが搭載されると。ただ、どのような操作でそれを起動させるのかは、今のところわからないということらしいですね。まあ、どっちにしても iPhone X が手に入らないと、どうにもならないかなという気はしますね。はい、そしてもう一つ、これ同じような、チュートリアル画像が iPhone X の操作方法を解説した複数のチュートリアル画像ということでね、気になる気になるさんの方に載ってました。見つかったのは4本のチュートリアル画像で、ホームボタンが廃止された iPhone X での各種操作方法が解説されていると。1本目はアプリの切り替え画面の表示方法。2本目はホーム画面に戻る方法。3本目は Siri の起動方法。そして4本目はコントロールセンターの表示方法というふうになっています。ということですね。
これ元記事にリンク、動画のリンク貼ってありますが、アップルの公式サイトにも、この動画は見ることができますということだそうです。はい。それでは次のニュースですが、こちらは、iPod Lab さんの方にあった記事です。iPhone 8の背面ガラスは透明スケルトンにできないという記事が上がっていました。背面ガラスになった iPhone 8、Galaxy S8 のように透明ガラスにすることはできるのかということでね、記事が上がってはいるんですが、もともとこの Galaxy S8 のガラスの裏側を削って透明にできるっていうのを初めて知りましたけどね。iPhone で同じことができるのかというのをこれ、8で実験をしてみてるんですが、確かに一部は透明にはなるんですけども、全体を透明にすることはできないということだそうですね。よく考えるな、こんなことを。あの背面に何にもなければ、昔のあの5シリーズとかで背面を透明にしたりっていうサードパーティー製のキットとかが売れてましたけどね。この8に関してはこの背面側にもいっぱい部品がついてるんだよね。多分それは交換ということはできないんでしょうね。はい、ということで、まあこれはしない方がいいかな。紹介しといてなんですが。はい。それでは次のニュースは、こちら、キナキナさんの方にあった記事です。Twitter、Apple Watch 向けアプリの提供を停止という記事が上がってました。元記事はマックルーマーズさんの記事ですけども、Twitter が Apple Watch 向けアプリの提供を停止していることが分かりました。Twitter は昨日 iOS 向けの公式アプリの最新版であるバージョン 7.8 をリリースしましたが、その最新版にアップデートしたユーザーから Apple Watch から Twitter アプリが消えたと報告されており、App Store でも Apple Watch 対応の案内が削除されていますということだそうですね。提供が停止された理由は不明ですが、アプローチシリーズ3で同アプリが動作しない問題や WatchOS 4でアイコンが正しく表示されない問題などが報告されていたため、そのことが関係しているのではないかということだそうですね。Twitter のアイコンが消えた？アプローチで Twitter を起動することがないからあれなんですけども、本当にツイッターが消えたの？ PQRS。 あ、ツイッター消えてますね。なくなってますね。あらまあって感じですけど、私はツイートボット入れてるんでね、ツイッター消えても特に困りはしないんですが、これが一時的に非対応になってるのか、永久的に非対応にしちゃったのかっていうのが今のところちょっとわからないようですね。はい。それでは次のニュースですが、格安 SIM さんがですね、iOS11.0.1 に、OS がバージョンアップしたことによる動作検証結果っていうのをね、公開してます。どちらも気になる気になるさんの方にあった記事ですが、IIJ ミオとマイネオが公開をしていますということですね。IIJ ミオの方は動作に問題なく全ての端末で今まで通り利用可能ですと。マイネオの方は、 ドコモプラン、au プラン、ともにこれまで利用していた iPhone については動作に問題がないことは確認されています。ということで。まあ、11.0.1 に上げても問題はないよということで、ここですね。はい。それでは最後のニュースです。こちら、iPod Lab さんの方にあった記事です。iPhone X の顔認証、Face ID、コンタクトやサングラスは OK、双子は NG かも、という記事が上がってました。iPhone X で初めて搭載される顔認証機能、Face ID についてその使用などを詳しく記載したガイドページを Apple が公開しましたということですね。要点をまとめると、一目見るだけで Face ID がロックを安全に解除しますと。Face ID に対応している、ごめんなさい、Touch ID に対応している iOS アプリは Face ID にも対応します。iOS アプリは Face ID に登録されている顔データにはアクセスできません。iPhone X を顔から25から50センチ離した位置が最も認証精度が高くなります。Face ID を試せるのは最大5回まで。認証に5回失敗したらパスコードを入力は必要になりますと。そして Face ID の、認証精度ですね。メイクを変えた、髭を生やしたといった外観の変化なら Face ID は自動的に認識しますと。帽子、デカメコンタクト、グラサン程度なら Face ID は認識します。ただし、外見が大幅に変わった場合はパスコードで本人確認をしてから顔データを更新する必要があります。真っ暗な場所でも使えます。目をつぶっている、まあ寝ている時ですね。この時は認証は通りません。あと、顔が似ている双子、まあ一卵性双生児ですよね。あと、成長途中の13歳未満の子供については、顔認証の精度はあまり良くないということだそうですね。双子だと解除ができるかも、ということだそうですね。あと、寝てる顔を認証させて中見てやろうっていうのを、これどうもできないようですね。寝てる顔では認証が通らないと。いうことだそうですよ。あと iPhone X でパスコードの入力は必要になるときの条件としては、電源を入れた直後や再起動したとき、48時間以上ロック解除されていないとき、ロック解除に過去6日半パスコードが使われておらず、過去4時間に Face ID でロックを解除していないとき、リモートのロックコマンドを受信したとき、顔認証に5回失敗したとき、音量ボタンのどちらかとサイドボタンを同時に2秒間長押しして電源オフ、緊急 SOS を動作させたときということはそうですね。だから長いこと iPhone に触れてないと顔認証が通らないことがあると。パスコード入れないとロック解除ができないことがあるということですね。まあこれは iPhone X を手に入れてから心配すればいいことっちゃいいことなんですけどもね。はい、以上、空海 IT ニュース9月28日でした。それではエンディングに行きまーす。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。 どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
はい、
はい、それではまあコメントを先に読んでしまいましょう。
はい、なんだっけ、
コメントどうぞ。あ、
はい、昨日の1559回が上がって、ユウさんがプロダクトレッドのバッテリーケースレッドまで書いてた。写真を上げてくれてる。あ、本当だ。あ、
そうそうそうそうそう。
iPhone にはないよ。あ、ある？なんかちっちゃい字
で書いてある。これがあるんじゃないかなと思ってたけど。
あ、
ない。
なんかすごいちっちゃい字でよく見たら、カッコの右上になんか書いてあるけど、私の目には見えない。
あ、だからそこにレッドって書いてある。
書いてあるかもしれんね。
はい、ありがとうございます。
ユウさん赤いんだね、バッテリーケース。
だね、
プロダクトレッドですね。
うん、
うーん、ありがとうございます。お散歩さんがおはようございます、お天気が良くないですね、体調を調整しつつ頑張ります。
はい、ありがとうございます。無理しないようにね、
うん、続きます。
ほいほい、
iPhone の原価の話ですが、あくまでも部品の原価ですよね。かっこほとんどが特注品。組み立て工賃、ケースなど素材の加工代、開発費などを含んでないので、iPhone のように台数が出るので、むしろ販売価格が抑えられてるんだと思いますよ。ちょっと音楽うるさいから窓閉めようか。
スキちゃんの家の近くで吹奏楽の練習をしてますんでねそんな音が入ってくるんですけどね。
はい、お待たせしました。はい、はい、それから、iPhone 以外の電気製品や車だって同じように計算したらもっと儲けているものがたくさんあると思いますよ。
はい、まあ確かに車もそうだよな。パーツ代だけ計算したらものすごく安くなるもんな。
儲けてるんじゃないですかあなた。
そうなのか、
儲けてるんじゃないですか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。イクラムさんが1559回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから江口小太郎さんが、アストロノーツの続きのページに中秋の名月について詳しく解説してましたね。要約すると旧暦の7月8月9月は秋で、秋の真ん中の月の真ん中の日ってことは秋のど真ん中じゃんってことで祝うらしい。
なるほど、
私これ読んだ読んだ。さらに言えば、夏の間は低い軌道だった月も秋になって高い軌道を通るようになって、月の力が復活したことを祝ってのことだと思います。なるほど、
うん。
追記、お盆は7月15日ですよ、みっちゃん。
これ都会の方の話だろ、7月15日って。
お盆、
お盆、
こっちは8月15日だよね。
そうだよね。はい、ありがとうございます。
都会って7月なの。
あ、だけ7月15日に休みを取る人がおるらしいよ。
あ、そうなんだ。うん、へぇー。
お盆休みって。
そうなんだね。
うん。
はい。ありがとうございます。
はい。
のぶすみさんが iPhone6、 買取上限価格1万8000円と記載していました。私が iPhone6S を売ったジャンパラで1万8000円
だって。
少ない。
だって1、2、3世代前だもん。
64ギガでってこと？
あ、容量によって多少違うかもね。
私128なんですけど。
あと、あの、どこのキャリアのから出たやつかによっても違うと思うよ。
はあ、なるほど。
多分どこも性が一番高いんじゃないかな、
ま、遅ければ遅いほど値段は下がるよね。
ああ、まあまあそうだよな、
ね、うん。買い取り価格、ジャンパラって 何屋さん。
ジャンパラっていう、あ、パソコン屋さん、パーツ屋さんって言った方が正しいのかな。ジャンパラっていうショップの名前。
ショップの名前、
うん、
ジャンパラ。
秋葉原にあるでしょ。
なんかジャンパラってパチンコ屋さんっぽくない？
ジャンジャンパラパラ。
ジャンパラってなんかパチンコ屋って感じがせん？
しない。
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 そう？
いや、僕はジャンパラっていうのは知ってるからそう思うだけで、知らない人はそう思うのか。
なんかジャンジャンパラダイスって感じじゃん。はい、ありがとうございます。
はい、以上ですね。
チュリーちゃんが、
あ、聞いた。
1559回拝聴。朝は土砂降りでした。 EX カード料金は到着駅まで、宿内ではないのです。損か得か、使い方いろいろお得もありますが、ということで。宿内ではないのです。到着駅まで。
あ、これはだからあれですよ、普通例えば出雲の駅から東京まで新幹線、まあヤクモト新幹線使ってチケット買うと、東京特区内かなんかになるでしょ、確か。
何、特区内って何？
だから東京駅を中心にして、ある程度の範囲どこまででも料金が一緒っていうやつ。
お
ー、あの大阪も確かそれがあるし、名古屋もあるんじゃなかったっけ。
なんかそんな切符手にしたことあるよ。
うん、ただこの EX でチケット買うと、東京駅までっていう切符を買ったら東京駅までしか乗れないのよ。
ああ、うん。
だから例えば出雲からユニバーサルスタジオまで JR で行こうとすると、大阪駅までの料金でユニバーサルまで行けるよね。
ああ、なるほど。
それが適用されないから、そこから先乗り継いでどっかへ行かなきゃいけないっていうのにはがあると、その割引が果たして損か得かっていうやつだ。
どう、
あの昨日の、あ、30日から始まるサービスは確か200円引きだが、だからその200円よりも料金が安いんであれば、このサービスを使った方が得だろうけどね。200円を超えるようだと逆に損になる可能性がある。まあ、ただ切符買うのを並ばなくて済むというメリットはあるけどな。だからまあ使い方次第だよな、得になるか損になるか。
うーん、
で今まではこの EXIC っていうのがないと新幹線乗れなかったけど、これが明後日から普通のスイカとかイコカとかで新幹線に乗れますよっていうサービスが始まるって言われるね。
うーん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。
はい、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、スキちゃんの散財報告が、散財じゃないか。
散財？散財？まあ私にしたら散財。ね、大したことないじゃん、そんな。やめてよ。みんな普通に買うじゃん。
スキちゃんが新製品を買いましたよ。
いやいやいや。
さて何を買ったんでしょうか。
じゃあそれでクイズにしとこうか。 そんな散財ってみんなこの普通に買うでしょ。あの ご飯と同じぐらいの感覚で買うわね、みんな。
まあね、
コンビニでなんかおにぎり買うのと同じ感覚じゃない。みんながコンビニでおにぎり買う感覚で私はこれを買った。
AirPods なら10個以上買えるよな。
え、
逆でしょ。 AirPods の金額で10個以上買えるか。
大したことないですよ。あの違うんですよ、 Bluetooth のイヤホン買っただけですから。
うん。
あのソフトバンク優勝セールで。
おお。
うん。そんなに高くはないし、聞いたこともないメーカーだし、メイドインチャイナだし、だけどレビューが良かったんで手を出してみただけです。
まあまあ Bluetooth 4.1 対応だからそんな悪くはないと思うけどね。
今まではその Bluetooth のイヤホンなんだけど、こうやたら線が長くって、うん、その、うん、クリップでこうピッてどっか服とかに留めるタイプずっと使っとったよね。そのソフトバンクの Bluetooth イヤホンもそうだったし、その前の、ソニーのエリクソン、ソニーエリクソンのちょっといいやつもね、みんなクリップ止めるやつだったけど、クリップが壊れてダメになるパターンで2回過ごしたんですよね。
うん、
で今回はあの耳と耳をこう、耳と耳に耳に入れて、耳にや
つ、耳と耳に耳に
聞くやつ、ここの耳に入れるやつがついとって、あの、うん、ピリって線がついてるだけ、あのこう首の後ろに回してつけられるような無駄なものが何もついてないやつ、うん、そういうのなんていうの、
なんていうんだろうね、首掛け式、
あのネックレス、半ネックレスみたいなね、
うん
うん、あのタイプにしてみてもクリップは壊れるので、
うん、でスキちゃん買ったはいいけど充電する USB のコネクターがないとか言って騒ぐんだよね。じゃあこれ防滴仕様なんでゴムのカバーがついてるんですよね。
なんかスイッチなんだろうと思ってずっと見過ごしとったらペロってめくれて。
で現在充電中と。
はい。もうね、あのクリップ壊れたやつをあの洗濯バサミで服に留めて家で使おうとったけど、あまりにもなんか誰にも 見られんにしたってみすぼらしいにも程があるでしょと思って。
AirPods もいいよ、なかなか
高いもんだって。
あ、高いのもあるし、スキちゃんの耳から落ちるんだよな AirPods。
もうね、どっかでね抑えんと、うん、あれもこれもねいいもの、まあ、私大して買ってないですけど、あれもこれもそんないいもんばっかり持っとったらなんかね、
うん、
世間から冷たい目で見られるんで。
これ今スキちゃんが買ったヤフーのページ見てるけど、今でも1880円だね。
あ、だってソフトバンクの優勝セールで安くなってたわけじゃないですよ。
あ、そうなんだ、
うん、要はあれはあの何店舗回ったら何倍になるみたいなやつだったんですよ。
はいはいはい、
何のことはないで、はいはい、なんかね8店舗も9店舗も回れるかと思って途中でもやめました。そんなん買えません、ね、あれもこれもと思って。
なるほどね、うん、そういうことか。
いや、ただ欲しかったっけ、ずっと、
うん、
だけど次はソファーがね、
うん、ああ、ソファーも探してたね。
ソファーもにらめっこしてんですけど、なかなかね、
うん、スキちゃんの部屋どこへ置くんじゃって気がするけど、
いやいや、このソファーを処分せんといけんけ、その綿がもう出てきおるしへたれとるし、
うん、だけどこれ、それソファーっていうかそれ座椅子だよな、
座椅子の二人掛けみたいなね、ローソファーっていうかな、
うん、
そんなに高くなかったしね、6000弱ぐらいかな、あの IKEA、うん、じゃないや、ニトリ、
ニトリ、ニトリ、お値段以上のはずなのに結構早かったね。
あの2人掛けで普段は1人じゃない2人掛けのソファーで、うん、まあ当時はまだあのうさぎのあんこちゃんがいたんで隣にあんこちゃんが座ればいいと思って2人掛けにしたんだけど、結局自分が いつも同じ方に座るけ、うん、その2人掛けの半分だけがへたれていきよったの、どんどんどんどんぺちゃんこになって、
そうだね。
で、あんこちゃんも隣にせっかく座れるようにしてやったのに、あの子は私が ソファーから席を立って、例えば台所でなんかあの洗い物したりとか料理したりとか、あるいはそのお風呂に入って上がってここに戻ってきたら、私の座っとるところに寝とるみたいな状態だったんでね。
なるほどね。
まあ、たまに来てみっちゃんが座るぐらいだったんで、もう片方だけがへたれていって、アンバランスなソファーになっちゃったと。
それでもう何年 ?3 年
あんこさんこったっけね。
うん。
2年か。
2年か。
夏に買ったんでね。2年か。
うん、でも2年だと短いか。
まあ値段が値段なんてっちゅうか。
まあまあまあそうか。
私は重たい系かな。
だけど。ああ、なるほど。
今度はあの、型崩れ しにくいとか、あの、マットがしっかりするとか、ああいうのを見て選びおるんですけどね、今。
うん。
もうね、こういうソファーって処分するのが大変だよね。
ああ、確かにな。
だって。
それって、粗大ゴミ？
だって燃えるところと燃えんところ分けんといけんじゃん。
いや、それ分けなきゃいけないの？
分けなきゃいけないよ。
大型ゴミとかなんかそんな感じで出せないの？
出せない出せない。
へ
え。田舎はうるさいから。
そうなのか。
だっけもうなんか憂鬱なんよ。だっけ三つ兄ソファこう、あの、型解体するの手伝ってよって言っとるじゃん。
確かに聞いた記憶はあるな。
返事先形ね、うんって。この人。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
手伝ってくれよという気がないんですよね。
手伝うよ、手伝うよ。
ほんと？
手伝うよ、うん。
エビ食べさせてあげるっけ。
何匹？
2匹、3匹。
で、3匹分の働きしかできんな。
無警備しょば。
ということで、スキちゃんの散財報告でした。
散財報告散財
散財
散財じゃないけどね。
はい、
以上、空海 IT ニュース9月28日でした。お届けしたのは、
今週もあと1日だよのみちゃんと、
ちゅうか今月もあと2日だよのスキちゃんでした。それではまた明日っていうか、すいません遅くなりますけど、まあすいませんでもないか、三つ一人の方が間違っとってもだんだんといくんですね。はい、三四
ただものだんだん。
私が結構たまにおると、えそれはどうじゃらこうじゃらって話が長くなるんで、おらん方がいいという説もある。
それがないと面白くないよ。
いやいや、
っていうか最近あんまし間違いを指摘してこないじゃん。
え？
間違ってないってことや。
いやいやいや、でも間違えとるじゃん。なんか数字の6と8を間違えたりとか、昨日もあったでしょ。
知らない。
もうね、うん、ま、ね、疲れとるのか
な。 Soraumi IT News。